ヒランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月16日付北海道新聞より、アイヌ文化知らぬかから発信、ミュージアムポコロ開業。アイヌ民族の文化を伝える知らぬかアイヌミュージアムポコロが4月14日釧路管内知らぬか町和天別でオープンした。落成式では知らぬかアイヌ文化保存会がアイヌ民族の伝統舞踊を披露し開業を祝った。道庁が旧アイヌ文化拠点施設ポコロモシリ地勢を改築した。木造平屋建て約250平方メートルで、総事業費2億8200万円はアイヌ政策推進交付金を主な財源とした。愛称は旧施設の名称にちなんだ。新たに高床式食料庫プや熊送りの儀式に使う熊織エペレセ、町内で採集した油脂などを原料に製作した地勢伝統家屋を整備、伝統的な細具など約90点を展示する。落成式には関係者ら約100人が出席。指定管理者として施設を運営する知らぬかアイヌ協会の天内茂樹会長は、アイヌ文化の保存、伝承に努め、次世代の若者たちに伝統を引き継いでいく、と話した。入館無料、開館時間は午前9時から午後5時で、月曜休館です。本日、二つ目のニュースは、4月23日付、北海道新聞より、CO2 排出枠販売で連携、ビラ取り町、三井物産と協定。ビラ取り町と三井物産は、森林を活用した二酸化炭素吸収量を国が認証するクレジット、排出枠として販売する事業の実現に向けた連携協定を結んだ。協定によると、3000ヘクタールの町有林を対象に、三井物産が航空測量などを用いて CO2 吸収量を算出する。その上で国が CO2 吸収量を認証して売買できる J クレジット制度を活用し、CO2 削減量の目標に届かない企業などへの販売を検討する。2026年度以降の事業化を目指す。4月17日の調印式に出席した遠藤健一町長は、町のゼロカーボン推進計画を進めるための重要な糸口になると期待。三井物産カーボンソリューション事業部の服部康介部長は、当社が培ってきたクレジット創出の知見や経験を活用し、ビラ取り町が有する森林価値の可視化、具現化に挑戦したいと話した。町内には三井物産の社有林や管理する関連会社三井物産フォレストの事務所があるなど関わりがあり、今回の協定に至った。本日三つ目のニュースは、4月19日付北海道新聞ニュース虫眼鏡のコーナーから。昔からの営み、禁止事態が無効。札幌地裁は4月18日、アイヌ民族団体が地元の川で酒漁を行う権利の確認を求めた行政訴訟で原告側の訴えを退けました。今回の裁判はどうして注目されたのですか？先住権を司法が認めるかどうかが焦点だったからです。先住権とは、先住民族が伝統的に持っていた土地や資源を使用する権利や政治的な自己決定権など集団としての権利のこと。アイヌ民族の先住権の確認を求めた訴訟は初めてで、今回はアイヌ民族が制御としていた地元の川への漁業権が対象になりました。原告側はなぜ先住権の確認を求めているのですか？原告側は、アイヌ民族は漁労や狩猟、採集を中心とした生活を営んできたのに、明治期以降の日本政府により根拠なく土地を奪われ、川での酒漁を禁止されたと訴えています。この歴史的経緯をもとに、酒漁の禁止自体が無効であると国や北海道を相手に訴えました。国や道は酒漁は認められないと主張したのですか？そうです。国と北海道は原告側の訴えに対し、先住民族の酒漁について、現行の法制度に規定がないなどの理由で、 酒量を認める根拠がないと反論しました。アイヌ民族に限らず、知事の許可を得れば川で酒量ができる特別採捕を認める制度があるとして、アイヌ民族の伝統文化に配慮していると主張しました。アイヌ民族は法律で先住民族と書かれているのではないですか。1997年のニブタニダム判決では、司法がアイヌ民族を先住民族と判断し、2019年に施行されたアイヌ施策推進法もアイヌ民族を先住民族と明記していますが、先住権については触れていません。かつてアイヌ民族はコタン、集落ごとに川で自由に鮭を取っていました。今回の原告側の主張は、知事の許可などを一切必要としない形で、先住権の一つとして鮭漁を可能にするよう求めたのです。今後はどうなるのでしょう。原告側は控訴しますとしており、論争は高裁でも続く見込みです。本日4つ目のニュースは、4月19日付、北海道新聞社説より、アイヌ民族の先住権、世界見据え議論深めたい。十勝管内浦幌町のアイヌ民族団体が、北海道知事の許可を受けずに酒漁を行う権利の確認を求めた行政訴訟で、札幌地裁は請求を退けた。先住民族の権利、先住権をめぐる初めての司法判断である。原告のラポロアイヌネーション、旧浦幌アイヌ協会は、長く慣習的に認められていた鮭捕獲権が、明治政府の北海道開発で奪われたと指摘、当時の同化政策も批判していた。その上で、鮭捕獲権はアイヌの文化、精神的伝統に由来する固有の権利だと主張し、制御として捕獲する権利を求めていた。だが札幌地裁は、資源保護の観点などから鮭漁を規制した現行の法制度は不合理ではないなどと結論付けた。2019年施行のアイヌ施策推進法は、法律として初めてアイヌ民族を先住民族と明記したが、先住権を保障する法律はない。このため、歴史や伝統に基づくアイヌ民族らしい暮らしが十分に守られていない実態がある。先住民族としての権利をどう考えるべきなのか、その検討を置き去りにしてはなるまい。原告の訴えを問題提起と捉え、国民全体で議論を深めたい。河川での鮭の捕獲は水産資源保護法などで禁止され、北海道は伝統儀式の継承などの目的に限り、例外的に認める。裁判ではこの法制度の妥当性が争点となった。国側は、鮭の枯渇を回避するため必要な規則、アイヌの人々の鮭採捕に関わる文化を共有する権利にも配慮していると主張していた。判決は是認した形だ。合わせて判決は、個人の尊重を保障した憲法13条に基づき、アイヌ固有の文化を共有する権利を認めている。この点は一歩前進とも言えるが、鮭捕獲権は財産権としての側面が強いと除外した。文化伝承や儀式などの際の鮭捕獲は認めるが、経済活動としては認められないというに等しい。原告側は、生活と文化は切り離せない。日々の生活の中で培われたものが文化に昇華していく。判決がそこを切り離したのが一番の問題だと批判する。疑問だったのは、被告である国側の訴訟態度である。アイヌ民族が鮭漁を奪われた歴史的な経緯について認否を避け続け、訴えは法律上の訴訟に当たらず不適法などと反論した。原告の問いかけに丁寧に応じたとは言えず、不誠実だ。世界を見渡せば、アメリカやカナダ、ニュージーランドなどで狩猟や漁業を幅広く認めたり、先住民族の言語を公用語にしたりする取り組みが進んでいる。日本はそうした国に比べて、先住権をめぐる議論が大幅に遅れていると言わざるを得ない。日本も賛成し、採択された先住民族の権利に関する国連宣言は、先住民族の土地や資源に対する権利を保障し、自由権規約は 漁業や狩猟の権利などを認める。原告側はこう訴えた。アイヌ民族が神の魚として大切にする鮭は重要な食料であり、衣服の材料にもなっていた。先住権全体を対象にした議論となると、土地の所有権など広範、多岐な論点が予想される。鮭の捕獲権に検討対象を絞り、議論の入り口にする。そうした考え方があってもいいのではないか。国会が2008年に可決したアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議は、有識者の意見を聞きながら、アイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組むよう政府に求めている。先住権に関するアイヌ民族との対話や議論が全く進んでいないのは明らかに不作為だろう。アイヌ民族をめぐっては、19世紀から20世紀にかけて、研究者が遺骨や副葬品を盗掘していた事実があり、日本文化人類学会は4月、過去の研究姿勢を謝罪した。アイヌ民族の尊厳回復のため、学術界全体で過ちを直視し、検証や再発防止に努めるべきだ。不断の取り組みが欠かせない。自民党の杉田水脈衆院議員によるアイヌ民族や在日コリアンへの差別的言動が昨年、法務当局に人権侵犯認定された。それなのにその後も差別、中傷の投稿を続けているのは言語道断である。党総裁の岸田文雄首相は強く批判するでもなく、消極的な態度が目に余る。差別の風潮を助長してはいないだろうか。交流サイト、SNS 上で杉田氏に同調する投稿が少なくないのも残念だ。民族の尊厳を守り、多様性を尊重する社会を一層構築していく必要がある。そのためにも先住権の議論を実りあるものにしていかなければならない。本日最後のニュースは5月10日付、北海道新聞より、鮭、大きくなって戻ってね。二二谷小学校生、稚魚を放流。ビラトリ町二二谷の二二谷ダム付近の猿川で、二二谷小の児童18人が鮭の稚魚を放流した。アイヌ文化学習の授業の一環で、町の主催。一般社団法人、日高管内鮭マス増殖事業協会から、猿鮭マス孵化場で生まれた鮭の稚魚1000匹の提供を受け、4月24日に実施した。放流の前には、地域住民の代表として、二二谷地区に長年住んでいる貝沢光一さんが、児童に、昔はこの地域にも鮭がよく上がってきて、干したり燻製にしたりして食べていた。鮭は3、4年後に戻ってくるので、願いを込めて放流して、と呼びかけた。児童は、コップに入れた大きさ3から5センチの稚魚を、ゆっくりと川に流した。5年の貝沢春馬さんは、いつか大きくなって戻ってくるのが楽しみ、と話した。以上が今日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
はい、私4月18日のですね、ラポロアイヌネーションの判決聞きに行ったんですよ。
ああ、そうでしたか。
その時、54席しかなくて、希望者が69人いた。で、私抽選で、当たったので傍聴できたんですけど、15人の方は残念。まあ、あの判決を聞いて思ったのは、鮭を取ることが経済的活動だからダメだっていうのはちょっと難しいというか、論理的にかなり無理な構成だなと思いました。まあ、ラポロアイヌネーションの裁判が今後のアイヌ民族の権利を確立する上で一石を投じることになるなと思いました。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。